ヨーク寄り道トークルーム、こんにちは、サリーです。今回のお相手はキャリーさんです。こんにちは。
こんにちは。
はい、はい、じゃあ行きましょう。
はい、
アップデートから、
はい、
行ってみようと思いますが、
はい、
これちょっと、まあ、いつも言ってますけど早めに撮ってるんで、
うん、
この配信ね24日なんですよ、はい、3月の、
はい、
だからまあもう旬でもなんでもない話ですけど、
うん、
今日ね、
うん、
12日じゃないですか、ニューヨークは、
はい、
デイライトセービングでしたね。
そうだったんですよ。本当に
起きてました？2時。
いや起きてないですね。
あ、じゃ あ,
あれですね、うん、それには気づいてなかった。
うんうんうんうん、なんかね私、うん、ちょうど寝る直前だったんですよ。
うん、
でちょっと一杯だけ飲んで寝ようかなって思って、
うん、
一人でなんか飲んでたんですよ。
うん、
その時に、
うん、
1時半とかだったかな、
うん、
でまあちょっとだけ飲んで寝ようって思ったんだけど、
うん、
なんかこう携帯とかいじってて、
うん、
ちゃちゃっと家のこととかしてたら、
うんうんうん、
パッて時計見たら3時だったんですよ。で、えっと思って、あ、私なんかこう携帯でいろいろねこう作ってたから、あの画像のなんかあれとかを、なんかそんなに集中してやったっけとか思って、
うーん
あれ早く寝なきゃとか思ってなんか急いで寝たんですよ。で起きた後に、あの入れのご飯をやる時間があるんですけど、その時間が、あの電子レンジの時間と自分の時計の時間がなんか違って、そこで気がついたっていう。
わかる
ね。だからなんかあの時に、あそうだ今日はね、うん、あのデイライトセービングの日だって気がつかなかったんですよ。
私はねなんか昨日、それをもう聞いてたから友達から、あそうだって思ってたから、もうちょっと準備はあって、準備というかなんか、ああ明日
心のね
変わっちゃうなみたいな、明日というか、まあ夜に変わっちゃうなって思ってて、でやっぱり今日の朝も普通にね8時半に起きなきゃいけなくて、アラームは普通にかかるじゃん。だけどいつも見てる時計がね、部屋の時計がねアナログなわけですよ。
まあはいはいはい、
だから時間がね違ってて7時半ってなってて、
はいはいはいはい、
あそうだみたいな、
うーん
あそうだそうだそうだそうだった、うそうだったみたいな。
なるほどね。
なんかすごい損した気分だよね。まあ毎年ですけど、
そうなんかね、この春に変わる時はサマータイムに変わるから、
そう
1時間早くなるんですよね。
そうなのよ。
そうだから進むから、睡眠時間とかはね少なくなっちゃうというかね、同じ決まった時間だったらね。
そうなのよ。
ねえ
損した気分なのよ。なんか
ですよね。
うーん、
まあ今とかはね結構携帯とかねみんなアラームとか使うから、それも自動的に変わるじゃないですか、
そ
う、
それは大丈夫。
あれがねまあ便利だなとは思いますけど、
本当にそれは助かってる
ね。
うん、私絶対遅刻とかすると思うもん。
ね、私も絶対やると思う。
いやそういう人いっぱいいるよ。だって、あのアナログの人
いるでしょうね、
いるいるいるいる。
なんかその日は、まあ許されそうですよね、なんか遅刻とかしても。
だって前におばあちゃんの先生で、学校の先生で、普通に遅れてきたもん。やっぱそのデイライトセービング、そのやっぱ土日じゃ、日曜日かなこれって、
日曜日です、
でその日曜日に私は撮ってたことがあって、その時に、そう、普通に遅れてきて理由がそれだからね。いや時計がみたいないやいやいやいやいやみたいな
分かってるよねって感じですけどね。いや、まあ、そういう、まあ、結構多いと思います、多分そういう人ね。う
でしょ
う。
まあそんな感じで、まあ、許される日なんだろうね、多分
多分その日はまあまあしょうがないよねって言われるんじゃないんですかね。まあ日曜日ですからね、普通に会社とかはね、
そうそうそうそう、
お休みのとこ多いでしょうからね。
そう、たまたま私がその週末クラスを取ってたから、重なったってだけで、
なるほどね。
そう、
まあ日曜日じゃないとそれはね、みんなが、 対
いややらかす
反対しそうです。
ほとんどがやらかすでしょ。
ねえ
特に昔
ねえ、
うん、
でもあれですね、
うん、
日本との時差が縮まったから、
それは本当にありがたい。
すごいそれが嬉しいんですよ。
それはもうありがたい。これ大きいんだよ、ね、この1時間の差がだいぶ
ね、本当に大きいと思う、う
ん、ねえたった1時間なんだけど
ねえ全然。私もこの間、うん、日本の友達とね電話してて、
うんうん、
あとね1週間経ったらもうサマータイムになるからねとか言って電話しやすいわとか言ってたんですよ。だいたいいつも日本が夜遅いか私たちが早起きかみたいな時間じゃないですか。
うん、そうなのよ。
それがね少しでもねなんか縮まると
楽になる。
嬉しい。
うーん本当にね。うんまあ、これ自体がもうなんかよく分かんないシステムなんだけどねっていう、
うん、うんうんうん、
私からしたら、
ね、なくなるとか言われてますもんね。
いやなくなった方がいいよ。これはもうみんなが本当にあの何混乱してる、混乱してるっていうか何、うんうんうん、ややこしい、まあね、本当に、
うん
うん、と思います。
はい、はい、というアップデートでした。
はい、はい、
ということで今回のテーマに入っていこうと思いますが、
はい
今回はね、
うん、
これ前も一回やってるんですけど、
うん、
ニューヨークのペット事情、
うん、
第2弾です。
うーん第1弾は、うん、結構前にやったん
だ。そうですね結構前、ね、うん、あれ何話ってちょっと今
まあ分かんないけども、
だけど
相当前ってこと。
そうですね。
うーん
でその時は、うん、あの、うん、なんて言うんだろう、日本とねアメリカとかのペット事情がなんかすごい違いがあるから、そういうのを見てて楽しんでた感じの話だったと思うんですよ多分。
はいはいはいはい。
でも、
うん、
今またなんかこう、
うん、
自分が犬を飼い始めたからまたなんかちょっと違う目線で見れたかなっていうのがあったりとかしたから、
うん、
なんかそれはね、
うん、
楽しいかなと思って、楽しいかどうかはわからないけど、なんて言ったらいい。
いやいや、まあでも、その気づきが絶対あったと思うから、それを、うん、シェアしてもらえたら私も嬉しいです。
なんか少し違った話ができるかなと思って。
うん。うんうん、はい。
そう。あれですね。
うん。
多分前の時、あ、違うかな。アップデートかなんかで言ったのかちょっと忘れたけど、うん、そのペット事情で言ったのか忘れたけど、
うん。うんうん、
あのもう今ねニューヨークのペットショップとかで、うんうん、犬とか猫とかウサギを売るのが禁止になったじゃないですか法律で。
だからそれね、うん、まあいいのか悪いのか、まあ、いろんな人がいるからあれですけど、うん、私は、まあ、そう自分が飼ってないから、
うん、
私ね外から見るのすごい好きだったの。外から見る、ね、か、あの、そう、あの、
犬を買う、ね、
買う、うん、買うってそっちの買うじゃなくて、あの、購入する、うん、とかではなくて、はいはい、その犬をさ、見れるじゃん。だから、別に購入するんじゃなくて、見に行くのが好きだった。うん見に行く。
なるほどね。
そう。
なんかこう、かわいい動物園に動物を見に行く感覚で、
う
ん、
あ、そうそうそうそう。で、いろんな種類がいるじゃん。もちろんさ、こっちってドッグランもいっぱいあるから、うん、公園に。
はいはい。
だからそこで見るのも好きなんだけど、
うん、
やっぱなんか、ああいうところで、すごいちっちゃい犬もたくさんいるからさ、
うん、
すごいかわいいじゃん。だからそれを見るのが好きだったんだけど、
うん
そう公園ではそこまでちっちゃい犬ってあまりいないからさ、
う
ん、
そうですね確かに、
うん、そうだけどそれがなくなっちゃったなとは思ってる。
うんうん、
うん、
そうペットショップのねあの売ってるのを見るのはね本当になんかもう、
うん、
わーってなりますよね。これみんながなんかこっちを見てるみたいな。
うもう本当あれ癒されるよ。みんな癒されてたと思うよ、ね、
あの私
うん
私、
うん
アッパーイーストのコスコの下に、
うんうん、はいはいペットコ、
ね、そうペットコ、
うん、
あそこあったけども今ねなくなったじゃないですか。
あそうなの。
そうなんですよ。
知らなかった。
いつだったかな。
しばらく行ってないから
ちょっと経つと思いますよ。なんか1年経つかどうかちょっとわからないけど、
う
って思ったら、うん、そういうことかと思って、なんかもうそういうペットショップとかが、
うん、
あそことかも結構大きかったじゃないですか。
いや大きいよ、だって、
ね、でもああいうとこはもう、うん、犬とか売れなくなっちゃったから、うん、潰れちゃうんじゃないですかね。
なるほどね。 あそこって犬も売ってたんだ、うん、
私もねちょっとわからないんですけど、でも
私、うん、あれかと思ってた。私行ったことはないんだけど、もちろん飼ってないから、うん、だけど、うん、あそこは普通になんかペットショップ、ペットショップというか何そのペット用品を売ってるのかと思ってた、
うん、あそうなんですかね。もしかしたらそうかもしれない。
いやいやわかんないよ、私もしっかり見てないし。そんな、
あでもそうかもしれない。なんか
でもなくなってたんでしょ。
自信なくなってきた。
なくなってたんでしょそこ。
そうなくなってたんですよ。
だって結構でかいよあそこ。
そうあそこすごく大きかったですよね。
うん。
ペット売ってるのかと思ってた。
確かにそうかもしれなかったし、
なんかね、あそこに私よくトイレを借りに行ってたんですよ。
そういう用事じゃなくてね。
そうそうそうそう。
トイレをね。
あのコスコとかターゲットのトイレ、うん、遠いんですよすごい。
あわかる。
だから、うん、あのペットショップのトイレが程よく近くて、
はいはいはいはいはいはい、
まあそこも大きいですけど、
うん、
まあまあいい感じだったんでよく使ってました。
で気づいたわけね。あないみたい。
そうそうそうそう、
トイレがなくなったみたいな。
トイレがあまあいいけどみたいな。
私のトイレが
そうそうそう、
トイレマップから消えたみたいなね。
そうなんですよ。
あそうだったんだ。
うん、そうだからね、だいたいみんなアダプトとか、うん、まあ、ブリーダーから買うっていうのが普通なんですけどね。
主流だよね。私の友達も、うん、ボストンかどっかかなまで、
はい、
うん、受け取りに行ってた。受け取りにっていうかなんか、なんていうんだろう、うん、そのブリーダーの人から。
はいはいはいはい、うん、そうだからね結構みんなね、
うん、
それで遠くまで取りに行くんですよ。
そうそうそう、
だって私たちもそうだったから
ねえ。
うん、
どこだっけ。
ね、富士はミシシッピです、
うん、ミシシッピ、フロムミシシッピじゃないですか、
うん、そう。でニッキーはテネシーなんで、
すごいいろんなところから。ほんで
そう
ねえ、サリーさんはフロムジャパンだしね。
そうですよ
いろんなとこから
国際色豊かに
国
際色ではないな私が違うだけだ、ね、みんなアメリカだ、ね、
だけどいやアメリカも広いからさ、いろんなところから集まってきたって感じだね。
そ
う
そ
う
そ
う、
いろいろね、
うん、
そう集まってるんですよ。
へえ、それって私すごい興味があるんだけど、
うん、
その何そのサイトみたいなのがあるってこと。
ね、うん、そうこれがね私も知らなかったんですけど、うん、どうやって探してるのかなって。まあそれはだいたい彼氏がねその見つけてきた、うん、見つけてきたというか、うん、探してこの子どう思うっていうのを送ってきてたんですね、
うん、
私に、
うん、
で、
うん、
それを見たら、
うん、
ポピーファインダー .com っていうのがあるんですよ。
へえ。
でここで多分、
うん、
ブリーダーの人がそこに投稿とかしてるんですよね。
なるほどね。あ何匹も、
そう
あのこの子は何歳でこういう血統でとか、
うん、そうそうそうそう、
いろいろ書いてあるわけね、プロフィールが。
うーん、でまあお父さんお母さんとか、
はいはいはいはいはい、
で、まあ、いろいろこう性格とか体重とか、まあ、いろいろ出てて、
うんうんうん、
そうでそこに、まあ、連絡できるようになってる仕組みなんですけど、うん、
へえ。
だからそれはあの値段とかはね、うん、多分ね、うん、もう本当にピンキリというか、その犬種にもよるだろうし、うん、そのブリーダーの人によるだろうから、
うんうんうん、
あと州によって本当に値段が違うんですよ。
あそうなの。
そう
だから、ね、
やっぱりニューヨークとか、うん、都会に行けば行くほど高くなるっていう感じだと思うんですよね。
じゃあ田舎のブリーダーから買ったら、うん、取りに行くのは大変かもしれないけど、うん、お安く購入できるっていうこと。
そう、あ、そうなんですよ。だから取りに行くんです、うん、みんな
遠くまでね
そう、
あ、そうなんだ、
うん、だって富士は500ドルですよ、うん、確か。
それは安いの高いの。私にちょっと犬の値段がよくわかんない。
安い安い。 多分ニューヨークだったら、うんまあ、2000ドルから2500とかすると思って。
いやだけど車があるからいいよね、その彼氏は。
そうですね。
だけど
そうです、ね、
やっぱそれ取りに行くのに結構お金かかっちゃうじゃん、うん、なんか、ね、あの公共交通機関じゃないな、うん、飛行機で取りに行ったりとかしたらさ、それこそなんかそんな変わんないんじゃないかみたいなさ、
う
ん、
そうですよね。
宿泊費とか入れたりして、
うんうんうん、飛行機で行くみたいなね、
飛行機で行ってなんか何
連れて帰れないですよね、
泊まってとかさ、
うん、
言ったらさ、あそっか持って帰れないのか飛行機は。
ちょっと何歳からとかあのね何週とか分かんないけど、
まあだからそういうのがあるよね、車じゃない場合、うん、だって電車もそうそうそうそう、あのなんかねキャリーバッグみたいな、うん、
バッグに入れてたら大丈夫です
ね、そういうのも用意して全部行かないといけないってことだね、うん、大変だこれ、うん
大変ですよね。だから、まあ、やっぱ車がなかったらそういう取りに行こうっていう発想にはなかなかならないかもしれないですよね、近くでそうやって買う、
うん、
高くても。
そうだけどニューヨークで買えないんでしょ、
ペットショップでは買えないですよね。
そうだよね。っていうことは近くで買うっていうのは、うん、そのニュージャージーとかいいのかな、よくわかんないけど、そのもう本当に近郊で探して買うしかないってことなんだろう ね、
そう州によってね、 あのあれが違うからわからないんですけど、
う
ん、
そうだよね、法律かね、
まあ多分そのニューヨークとかにもブリーダーの人はいるでしょうから、
うんうん、
止めてますね
噂してるっつって
はい
あそうか、あ
そう
だからそのペットショップが行けないってだけってことか、ニューヨークは。
そうですそうです。
あそういうお店構えてやるっていうのがダメなだけで、
うん、
うん、なるほどね。
そうそうそう、は
い
は
い、だけど高いってことね。
うん、高いでしょうね。うん、なんかね、
うん、
まあ、犬種によるんですけどね、多分あの値段の差っていうのは、
うんうん、
あのうちのねこの犬たちは、うん、フジもこのニキもね、
うん、
ジャックラッセルテリアっていう犬なんですよ。
うん、
でたまにインスタとかに載せるんですけど、うん、みんながこれって何犬ってだいたい聞いてくるんですよ、
うんうん、
犬とか飼ってるお友達とかでもこれ何犬って言うから、なんかあんまり日本ではねそんなにいないのかなと思って、確かに私も見たことないかもしれないと思って、
うん、私もそのニッキーのそのもしゃもしゃの毛の犬が私は見たことなかったかも、うん、
ですよね。
まあ、ニューヨークではでも見たことある。
うん、そうそうそう。
けど日本では
多いですよね。
うん、見たことなかったかもしれない。
うん、
うん、
そうなんですよ。
うん、
なんかあの私もその、
うん、
なんか見たことあるぐらいの感じで名前とかもあんまよく分かってなかったし、
うん、そうだね。
っていうレベルだったんですけど、
うんうん、
まあ最初はねその、
うん、
彼が飼ってた犬がジャックラッセルだっていうので、うん、あこれがそうかと思って。
うん、
なるほどって思ったら、よく見てみたら結構いるなっていうのに気がついたんですよ、うん、
あのニューヨークに。
そうそう、うん、街を歩いてたらね、
うん、そうそうそうそう。だから私もニッキーの写真を見てから、
うん、
特にその、うん、何街を歩いてて、あ、
うん、
この犬ニッキーと同じ髪質だみたいな、うん、髪質っていうかなんていうの、
はいはいはい、
なんかちょっともしゃ変わってるじゃんあれが、あの、あ
そうそう
髪、
あれねちょっ
というかヘア
ニキが特別かもしれない、
うん、
一般的なねジャックラッセルってあのニキみたいにもしゃもしゃしてないんですよ。
あそうなの。
うん、あの、うん、スムースっていうかあの、うんうん、さらっとした感じの毛なんですけど、ニキちょっとカーリーヘアなんですよ。
癖毛なんだねちょっと、
うん、癖毛なんです。
でもねなんかね、うん、すごいなんか本当によく見るようになって、うん、犬をね、うん、そしたら、うん、あれなんかニッキーと同じ犬結構いると思って、
うんうんうんうん、あなんか嬉しい、そんな風に思ってくれたんだ。
いや思った。
うんうんうん、
だけどその
結構よく見たらいるでしょ。
そういるんだけど、富士ってちっちゃすぎるから毛がなんかなんていうんだろう、まだ
そうですね、うん、もしゃもしゃしてないのかなって思ってました。
そうだから同じあれと思わなかった、犬種って。
あ確かに今見たらねなんか違うように、
え全然違う犬、ね、全然違う犬に思える、
うんうんうん、そうでもこれね富士 のこの毛質の方が多いです
、うん、そうなんだ、
う
ん、
そうそう、
へ
え、たまにいますけどね、ニッキーみたいな、
うん、いた、いたよ、いたよ。
うん、うん、うん。
いや、あれはね、覚えられる。
うん。そうそうそう。
なんか珍しい感じが私はしてた。
ねえ。
すごい。
そう。でもね、結構やっぱりね、アメリカの、まあ、こう、ニッキーとか連れて歩くじゃないですか。
うん、
その、特にね、旅行とか行ったりとかした時に、すごいいっぱい歩いたから、でもやっぱりね、アメリカの人ってすぐま、話しかけるじゃないですか。
話しかける。
特に犬とかいると。
そう。犬と子供。
そうそうそうそうそうそう。
すごい話しかけて
くる。すっごい話しかけますよね。ただでさえ普通に話しかけてくるのに。
そうそうそう。もうもうなんか犬と子供がいたらもっと話しかけてくる。
すごいですよね。
すごい。
わーってね。うん。みんながあの触りに来たりとかね、そうそうそう、するからね。
そう。
そう。でもやっぱり結構ね、あ、ジャックラッセルだねって言われるんですよ。
あ、だからアメリカじゃ主流なんだ、主流というか、まあ普通に
結構メジャーな犬なんだなと思って、
うんうんうん、そういうことだ。じゃ日本だとやっぱり珍しいのかもね。
ねえ、そうかもしれない、うん、でもそう思ったらね、あのうちのこの何おやつ、
うん、
犬の、
うん、
あれとかもね、こう犬の絵が描いてあるけど、うん、顔がそれもジャック・ラッセルだったから、うん、あ、なんかやっぱりこんなね有名っていうかメジャーなんだなと思って
見
て
ました。あ、そうなんだと思う。うん。
そうそうそうそう。
へえ、まあとにかくニューヨークは多いよね。
多いですね。
飼ってるし。
で、そう、まあ、もともと犬好きだから、
うん、
その飼う前からね、やっぱり犬とか見てたら、あーってこう目が行くんですよ。追いかけるというか、うん、あ、なんか来た来たみたいな。
うんうんうんうん、
だけどやっぱりね、こう犬を飼うようになって、うん、特になんかこうね、ずっと、うん、あ、この子はいい子にしてるなとか、なんかそういう風になんか見るようになって、
うん、
すごいこう写真とか他の犬でもすごい撮りたくなるんですよね。
私めっちゃ撮ってるよ。
あ、ですよね、やっぱりそうですよね。可愛いから
めちゃくちゃ撮ってるよ。なんかわかんないけど、うん、そのやっぱ、うん、最近ね、アッパーイーストによく行くことがあるから、
はいはい、
なんか可愛いのが多いんだよね。あと珍しい犬が、
うんうんうん、あのね、アッパーイーストらへん、やっぱアッパーウエストもかな、犬率高いですよね、
うん、高いよね、うん、そうなの、
めちゃめちゃ高い。
いや、ニューヨーク全体でももちろん多いんだけど、うん、
多い多い、
飼ってる人多いんだけど、特に、うん、そのアッパーイーストウエストは多いと思うんだよね、
う
ん、
そう、私も本当にそれは思う、ま
ね、珍しい犬とか、
うん、
なんていうんだろう、まあ、こんな犬見ないなみたいな犬とかね、うん、
見たことないな、そういますよね、
いるのよ、なんか馬みたいな犬とか
馬って
んな、え、いることない、
馬、
うん、馬みたいな犬がいるのよ。
馬、ね、馬だったんじゃないですか、ね、
本当に馬だったんじゃないかと思うぐらいのいやいや、マジで
ポニーみたいな、
めちゃくちゃでっかくて、だけど、うん、ポニーみたいに、うん、なんだろう、うん、足太くないの、なんか細くて、
犬なんですか、
犬なの、でも
なんでしょうね、それは新しいですね。
いや、な、何犬なのかも全く分かんないけど、
新しいかどうか分かんないけど、
分かんないけど、
見たことない
とか、めっちゃくちゃ大きい犬を結構見る、
うん、あ、いる、クマ、うん、みたいな犬いますよね、たまに。そうそうそう
そう、なんか馬とかクマとか牛みたいな、牛はいないな、うん、なんかそんな感じの犬結構いる、う
ん、あのなんかチーターみたいな犬とかもいますよね。
チーターみたいな犬もいるし、
ちょっとなんかね、こうスキニーなやつ、
うん、そう、だからなんか土地によって、そうそう、グレーみたいな毛がないような、うんうん、で、土地によってね、土地によってっていうか、エリアによって、うん、その犬種もちょっとなんか違う感じというか、私がね、はいはいはい、住んでるところとかね、やっぱりあんまり、うん、なんて言うんだろう、ブルックリンのまあ、うん、感じなんで、ピットブルとか、
うん、はいはい、
ビビらせ要因みたいな犬とか、
うん、はいはい、もうあの、わかります、わかります、番犬としてね、
番犬としてみたいな犬とか多い気がするんだけど、うん、
それはあるかもしれないですね、うん、ちょっとあのいかつい犬というか、
そうそうそうそう、
ちょっと怖、あの、まあ、大きい犬です ね、 特にね、もうね、
リードがチェーンの太いやつとか、
うんうんうんうんうんうん、
もうなんかもう本当に怖い感じの犬とか、
わかるわかる、
そういうのが なんかよく見たりするんだけど、うん、アッパーイーストウエストはそういうんじゃなくて、うん、なんか高価な犬っていうか
小型犬が多いですね、あっちはね。
小型犬でなんかちゃんと本当になんて、うん、トリミングとか、
うんうん、ふわふわっとしてるみたいなね、
ふわふわっともう本当に私よりもトリミングいってるんじゃないかみたいな感じの、なんか美容室いってるんじゃないかみたいな感じの、もうきちっとした犬がすごい。
わかります、わかります。
多いかな。
多いです、多いです。
そう、私よりいいもの食べてて私よりいい生活してんだろうなみたいな、
うんうん、
犬がね、うん、多いんですよ。だから私すごい写真撮ってる、
ね、いやあのね、そう、うん、私そういうのをね、写真撮って歩いたら楽しいだろうなってなんかね、うん、思ったんですよね。
うん、楽しい。
なんかこれね、あの前にこのポッドキャストね、一緒にやっててくれたあのエリちゃんがなんか言ってたんですよ。あ、なんかこう彼女すごい動物が好きで、うん、まあ、猫を飼ってるんですけどね、
うんうん、
で、あのニューヨークの犬って、うん、のなんかこう写真とかを撮って、うん、なんかそういう本を作りたいなみたいなことを言ってたから、うん、
あ、
それすっごいいいじゃんって言って、めっちゃなんかそれいいアイデアだと思うよって言って、だってすごいなんか珍しい犬とか可愛い犬とか多いし、
う
ん、なんかとってもユニークなね、
うん、
犬が多いから、
いや、いる、
うん、
すごい種類多い気がする。私は
ね、なんか私もそういうのちょっとやってみようかなとか思ったんですよね。
いや、なんかねすごいね、撮っててね、
うんうん、
まあ、たまに本当に可愛い犬とかは、うん、あのムービーとか撮ってるんだけど、
うんうん、
だけど一回怒られたことあって
あ
ームービーじゃなくて写真を撮ってて、はい、めちゃくちゃ大きい可愛い犬がいたから、はい、わー可愛いと思って、うん、写真撮ってたら何撮ってんだみたいな感じでちょっと怒られて、飼い主さんに怒られたことがあったから、
うん、
なんだろうね、ま
あ、そう、なんかね、そういうことってあるみたいですね。
ちょっと泣いた、
うん、泣いますよね、うん、すいませんみたいなね、
ごめんなさい勝手に撮ってみたいな、うん、でも一言断るのもまあって思っちゃったりとかしてそう、う
ん
う
ん、まあでもね、なんかこれはまあ個人的な意見ですけど、
うん、
撮られますよね、そりゃね、
うん、やだ、
それ
うん、撮りますよね、みんなね、うん、かわいいんだもん
ねえ、
うん、
でなんかあれだったら、まあね、
まあ散歩するなとは言わないけど、
うん、
なんかそれだって撮られたくないんだったらもっと人気のいないところ散歩したらとか思うんだけど、だってニューヨークってめちゃくちゃ人いるし、しょうがないじゃんって思う、うん、誰が撮ってたってって思うけど、う
ん、ねえ、
まあ嫌だった
んだね。まあ、なんかそういうのって結構ね、あのよくね、うん、YouTube とかやってる人とかでもね、うん、周りに人がいてそういうのをね嫌とか言う人とか、うん、まあ、なんかそういうのとまあちょっと似てるというか、
そうそうそう、
なんかね勝手にその撮られるのがまあ嫌とかいう人もね、うん、まあやっぱ中にはいるみたいですけどね。
そうだから、なんかそれからはあんまり、うん、まあ、撮るけど、
うん、
撮るけどっていうか、うん、もう可愛すぎて撮っちゃう時あるけど、うん、でもまあ気をつけようとは思うようになった。
うんうん、まあなんかあの聞いたらいいですよね、うん、撮っていいですかってね、
うん、
そうね、言うと大体まあなんか、あ、どうぞどうぞってなるから多分、
うんうん、そうね、そうかもしれない。そうそう、これからはそうします、
ね、なんか結構ね、うん、聞かれることあるんですよ、やっぱり連れてたら
写真撮っていいって、
うんうん、
あ、やっぱ言わなきゃいけないのかな。
いや別にね、まあ、例えばじゃあ、
うん、
誰かが撮ってたとしても私は別に気にならないけど、
うん、
人によるかもしれないです ね、まあ、
人によるよね、
うん、なんかなんていうんだろう、犬だったらいいけど自分は嫌とか多分なんか、
ああそういうこと ね、一緒に撮られてるみたいに思ってる人もいるかもしれないしね、
うん、ね、
確かにそれはそうかも、気をつけ
ます、まあ、わかんないですけどね、
うん、気をつけようと思いました、
うん、でもあの触りたいときはやっぱり
あ、それはあの
声かけてきますよね。
それはダメじゃない、やっぱり勝手には、うん、あ、まあでも勝手に触ってる人もいるか、勝手にというか、あー、
ま
あ、とって言っても
大きい、うん、まあいますけど、うん、まあなんか、
うん、
まあそういう人とかはまあ、うん、なんて言うんだろう、変な人っぽくなければ別に、
う
ん、多分犬が好きなの、わあ、こいこいみたいな、なんか、
そうそうそう、いるじゃん、ね、だって何も、うん、
いますいます
ね、って勝手にもう触ってるみたいな、
オーマイガーみたいな感じで来る人とかいますからね、
いるいるいるいる、だからそれは聞いてないかもね。 もうなんか本能的に可愛すぎて行っちゃったみたいな。
どうぞどうぞって感じだけど、
なんか気づいたら触ってたみたいな。
そうそうそうそう。
可愛いからみたいな。
まあ別にね。
うん、確かに。でも、
うん、
まあ触る前には
やっぱりね、みんな、うんうん、触
ってくる
でいいって、特にあの子供とかね、
う
ん、あのお母さんとか来て、
あ、ね、
子供大丈夫みたいな感じで言ってきたりとかはありますかね。
そうだよね。なんかやっぱコロナとかもね、あったし、まあ、今もあるとは思うけど、
うん、そうなんかね、やっぱりそういうので、うん、ちょっとみんななんか、
そう
なんか気にするそうようになったのかもしれないですね。
いや、それもめっちゃ大きいと思う。
うんうんうん、
うん、やっぱり家族だからさ、犬もさ、うん、なんか全然知らない人が触ったらと嫌だっていう人もいるかもしれないから、
うんうん、
やっぱり一言絶対それは言わない
と。まあニューヨークとかね、変な人もいますからね、やっぱりね。
めっちゃいる。
う
ん、なんか一言
でもね、やっぱりあの思うのはね、ニューヨークとかすごい、うん、まあ、ホームレス多いじゃないですか。
うん、
で犬を連れてる人すごく多いんですよね、ホームレスの人で。
めっちゃいる
ねえ、うん、でやっぱりあれ見ると、
うん、
あーって思うじゃないですか、やっぱり。
うーん、なんかあえてだもんね、
犬がかわいそうとか思っちゃうんですよね。なんか
そうだからあえてじゃん。
そう、絶対、まあそれはもうなんていうの、見せ犬じゃないですか。
うん、だからなんか子供、すっごいなんかちっちゃい子供を抱いて、
うん、
あの、なんていうの、
まあ、同情買ってますよね。
電車でさ、お金ちょうだいって言ってくる人とかいっぱいいるじゃん。うんうん、あれ、私すごいかわいそうだなと思って、あげたこととかあったけど、その人、めっちゃ嘘だったんだって、その赤ちゃん。
え、やだ。
いや、マジムカついて。
そう。
いや、もう完全に
そう。そういうことする人がいるから、なんか。
いるの。
あの本当の時でもなんか本当かなとか思っちゃうんですよね。
いや、もう私そっから本当に全部偽物だと思ったもん、あの赤ちゃん。
うーん、それはいけないですね。
うん、もうこれも何、子供にもご飯あげられないしとか言って回ってるからさ、
うーん
って思ったけど、めっちゃいなかったんだって。普通になんか、なんていうの、なんか毛布みたいなのを丸めてやってるだけだったっていう。
あ、子供いなかったんだ、その中に。
そうだよ。
わ、
ほんとムカついた。
へえ、
まあ、そんなんもいるからね、本当に。なんか犬も一緒でさ、うん、犬好きな人からしたら本当に、まあ、犬好きじゃない人でもさ、ね、大丈夫なのかなみたいな。
そう思いますよね。
そう、ご飯食べれてるのかなとか思うじゃん。
うん、うん、思う、もうかわいそうってなるからね。
ってなる
作戦ですけどね。
作戦、本当にビジネスしてるって感じ
ね。
え、うん、だから本当に多いよね。
うん、多いですね。
特にね、イーストビレッジにね、パンクのヒッピーみたいな、うん、って
い、はいはい、いますね。ヒッピー、
パンクヒッピーみたいな人が、
ね、うん、夏の間とかすごい多いですよね。
ピットブルを、
うん、
それ大体ピットブルじゃない
飼ってますか。うんうんうん、
あの人たち連れてる
の、コアモテ系の犬が多いですね。
コアモテ系の犬を連れてるんですよ。
うんうん、
あの人たちも、そのなんかなんて、段ボールみたいなのに書いて、
うん、
なんていうの、まあ、恵んでくださいみたいな感じの、書いてたりするんだけど、で、だってさ、すごいさ、タトゥーとかもめっちゃびっしり入っててさ、お金あるじゃんって思うんだよね。だってタトゥーって高いじゃん。だから、どうなのかなみたいな。
まあ、あの人たちって、まあ、なんていうんですかね、ヒッピーってなんかこうずっとね、例えば夏の間とか、まあ、ニューヨークにいて、でまた寒くなってきたらどっか移動してみたいなね、
ノマド生活して
るよ、ね、そういう、そう生活をしてる人たちだから、まあどうなんだろうな、お金があるのかないのかよくわからないけど、
いやだからそれを見ると私はなんかもう本当になんか裸足の人とかもいるじゃん。なんかそういう人はもう本当にあれなのかなって思うけど、本当に貧乏なのかなって思うけど、あの人たちはあんまりそういう風に思えないから、あげたことはない、お金を
ねえ。
ああ、
だって働いてるようにも見えないでしょ。
見えないで、犬も飼ってるってことは一応、だって自分でいっぱいいっぱいで無理じゃん普通。
うんうんうんうん、
犬を飼うってやっぱり私は 少しはやっぱり余裕がちょっとぐらいはあるのかなって思うから、それもそうだし、全然すごい困ってる風には見えないんだよね、あの人たちは。
そうですよね。なんかやっぱり犬を飼うってなると、なんかね、私もその、まあ、子供の時から飼ってた犬と、犬その以来だから、まあ、その犬はね、私が23歳ぐらいでもう死んでしまったんですけどね、そっからずっと、まあ、約20年以上、私は飼ってなかったわけじゃないですか。でやっぱり最初飼った時って子供だったから、まあ、やってた多分つもりなんだけど、いろいろね、やってたつもりではあるけど、多分やっぱりお世話ってね、いろいろ、まあ、親がしてたりとかもするじゃないですか、だからこの今トイレトレーニングとか真っ最中ですけど、そういうところとかからなんか、やらなきゃいけないんだなっていうのが、なんかすごい今大変だなって日々思ってます。
そうだから、私もはいいないいなって思うけど、やっぱ友達と、私もね、あの実家というか両親が飼ってたりするから、それはね、その費用とかそういうのもちょっと全然よく分かってないけど、やっぱなんか友達に聞いたら、いやお金かかるよって言われて、
そうですよ、
まあ確かに、かかるかわいいけどお金かかるよなと思って、まあ保険とかがね、効かないから、本当に高かった、何かあった時にね、手術したりだとか、なんか病気したりだとかした時に、すごいお金、まあ取られたらしくって、でも本当にお金かかるよって言われて、あ、そっかと思って。
そう、なんかね、今のをすごい私ね、答えたいんですよ、なんかあのね、いろいろね、どれぐらいじゃあお金がかかってるのかっていうのとか、
それ大事
ね、
これから買う人とか
ね、これがね、長くなるかもしれないから、次につなげていいですかね
全然大丈夫です私は、はい、はい、
ということで、今週は終わりましょう、
はい
突然終わりますけどまた次に詳しく話してみようと思います。
はい、
はい、ということで、私たちに話してほしいトピックや質問感想などありましたら、 ny.yorimichi@gmail.com まで送ってみてください。あとはニューヨークよりみちトークルームのインスタグラムがあります。 ny.yorimichi で検索してみてください。ニューヨークの街の様子だったり、そういうエピソードの中で話したのはこれですみたいなのをいろいろアップしてるので、よかったらそちらもフォローしてみてください。あとは私の個人アカウントは sally.pii です。ここも私のそういうね、犬との日常とかをアップしてるんですけど、ここのトップページから私のブログの方にも飛べるので、よかったらそちらもチェックしてみてください。はい、
はい、
それではまた次回のエピソードでお会いしましょう。 Have a nice day! バイバイ。
バイバイ。